おはようございます。私もやってるんですけど、皆さんの中でフェイスブックやってる人たち手を挙げてください。私もやってるんですけど。あ、そっか、グッド、半分以上ですね。僕フェイスブックって、ちょっと複雑なんだけど、すごいいいもんやなと思う時もあれば、あんまり良くないなって思う時もあるんですけれども、フェイスブックで一番なんか心配してしまうのは、友達になってくれますかっていう誘いが来るんですね。で、それをクリックして、それでパン、友達が増えたわけなんですね。けど、それが友達なの？ね、それだけなの？って、カンって、いいよって。で、場合によってある方はフェイスブックで500人がいるとか、ちょっと考えてみて、その本当に友達やったら、一週間、一時間ぐらい会話してもいいんじゃないかなと思う。500人いったらどうやって会話すんの？じゃあそれやったら、友達っていう意味を、本当になんかずれてんじゃないかなと思って。知り合いとか言えるけれども、その友達っていうのは、特にね、聖書の中にある、友達っていうのは全然違うものなんですね。2000年前のその友達っていうんだったら、本当に命かけてこの人を守る。そしてその関係が、15年でも20年でも生きている限り大切にするとか、そのようなもんだったんですね。そして一緒に食事するっていうのは、その時代は、誰でもね、一緒に飯食べようよとか、そういうもんじゃなくてね、誰かと一緒に食事するっていうのは、このトマトが結局それを分けて、半分私の方に入っていて、半分あなたの方に入っていて、この羊を、の肉を分けて、ですから、それ通して同じものが私の体の中に入っているし、あなたの体に入っているから、大事な、ものだったんですね。そういうようなものが、友達っていうもんだったんですね。ただクリックして、いいよって、パンって、それではなくて、ですから、今日お話ししたいのは、じゃあ本当のクリスチャンの友達がどういうものなのかっていうのを、ちょっと皆様とちょっと勉強していきたいなと思っています。そして、聖書の中でそれがどういうものなのかで絵としてボンって見えるんじゃないかなと思うのは、人の働きの2章の42から47、人の働きの2章の42から47ですね。
そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議と印が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。
これなんですね。そして、KBF 始まった頃、よくもう言われて悩んでしまったのは、KBF で教会じゃなくて、ただの集会じゃないかっていうようなクレームが、何回かあって、そしてその時は私学会館で礼拝してたんだけど、確かにこの部屋を3時間借りていますって。で、時間が切りましたんで、早く片付けてくださいっていう感じで、ですからそういうクレームが、よくあったんですね。そして、あとは牧師に、ちょっと責められたこともあったんですけれども、ロブ君ね、あなたは外人でしょって。ですから、人があなたの集まりで洗礼受けてんけど、問題あったら自分の国に帰れやろって。それは無責任じゃないかっていうようなクレームがあって、 ですからちょっと教会としては認められないっていうようなことが言われたこともあったんですね。けれども大震災の良かったことは、KBF は逃げなかった。 KBF が力合わせて、そして一つになって、そしていろんなものを乗り越えた。今でも覚えているんだけど、私とってはもうこれや、もう使徒の働きの2章の42から47ってこれやっと実現したなと思ったのは、吉田君の家の中パーキングの建物が倒れかけた時に、もうなんか隣の人が怒ってて、そして団体で私たちがそこ行って、そして逆方向に倒れるようにチェーンをつけて、建物の中の盾につけて、そして引っ張ったんですね。そしてこっち側に倒れて、そして倒れた後に、KBF のメンバーたちも隣の公園でカレーを作ってて、そしてみんなで、それで近所の人たちと一緒に食べてて、そしてあるおっちゃんが僕のとこ走ってきて、どうやって私がこのような友達が作れるんですかって、もう聞いてきて、本当やなと思って、そして本当にその時に嬉しかったんですね。そしてこれが今でも経験するんですね。誰かの結婚式の後で、KBF で結婚式の後に、こんな贅沢な結婚式、教会以外の場所で経験しようと思ったら何百万円するだろうなとか、本当に喜んでる人たちがいて、またお葬式の時でも、ね、8月も、愛子ちゃんのお葬式の後にそれも言われた。こんな素晴らしい、こういうね、友達は見るのは私は初めてなんですって、そのようなものがKBF 今まで経験しているんですね。本当に友達関係っていうのは教会の中でこれが非常に大事な絆なんですね。そして今示されているのはもうだいぶ前からもう夢の中に出てきているんですけれども、私たちの友達関係を強めた方がいい、強めた方がいい。そうすると何でもいろんなものを乗り越えられるのよって、これからこの世界が大変なものになっていくって。ですから力を合わせて友達関係を強めていくって、今はその季節じゃないかなと思うんですね。ですからけれども友達の中でね、いろんな種類の友達がいるんですね。簡単に分けていってみるとね、こういう三つがあるんじゃないかなと思うんですけど、一個は、この人は私の友達なんだけど、どうしてかっていうと、共通しているもの、傷になっているものは、同じ敵があるから。っていう、そういう友達いるんですね。そしてこういう友達別に完全に悪いっていうようなもんではないんだけれども、同じ敵があるから、そしてその敵は、例えば離婚。そしてあなたも離婚したなんて、私も今ね、途中なのよって、いやーね、主人っていうのはな、とか、もうひどいよな、って、こうするし、ああするしって。ですから結局敵がいるわけやから、ですから絆があるんだよね。けれども、離婚が終わって、その友達関係が半年ぐらい、続くかもしれないけれども、ある日、実はね、彼氏できたのよ、と、パンと友達関係終わっちゃうんだよね。なぜ言うと、絆が違うの。敵が一緒やったから、で、これも見たことあるんですけれどもね。いやーもう、この日本にはね、もういい男がいないのよって。もうみんなもう落ちこぼれてね、こうでこうで、だからね、もう結婚する相手がいないのって。けれども今度は結婚相手見つかった時に、裏切り者って。結局、ボロッと変わるんですね。そう、ですから、KBF の大変なのはね、結婚の後なの。なぜ言うと、裏切られたっていう気持ちがいろんな人が持ってるわけなの。なぜ言うと、絆は同じ敵がいたわけなんですよ。けれども敵が なくなっていくと、あれって何もかも崩れていくって。けれども、これ前向きに考えればいいんですね。確かに敵がいるって。私が癌になってた時に、もう友達がいっぱい増えた。なぜ言うと敵がいるから。もうすぐ、けれども今度はね、癒されたって言った時にね、じゃあどうしたらいいのって。なぜ言うと敵が結局倒されたわけだから、どうやってこの関係を続けたらいいんかわからないっていうようなものあるんですね。けど感謝してる。敵がいた時にこの人はいてくれたって。それが良かったと思うんですよ。けれども、ちゃんと計算に入れないといけないんですね。多くの人は、友達っていうと理想が持ってるの。友達になってくれた一生この人は私を大事にしてくれるんで期待してしまうの。期待が大きすぎるの。けど今度は、違うんだと思ったら、だんだんだんだん友達っていう言葉は嫌な言葉になってくるんですね。なぜ言うと、裏切られてると思ってるから。けど事実は、裏切られてないんですよ。事実は、気づいてなかった。この友達は、敵がいるから友達なんだっていう。そしてそれはそれでいいのよっていう。理解なんですね。また別種類の友達いるんですけれども、同じ目標やから、ね、同じ目標があるから友達なんだって、ね、運転免許取ろう、頑張ろうって、同じ教習所で頑張って、けれどもメール交換するんだけれども、親友じゃないんですね。その時の親友なんです。けれども目標達成できた時に、変わってくるんですね。ですからそれはそれでいいんです。目標のがある、同じ目標、似たような目標があるから、友達っていう、ものは、まあそれはちゃんと理解してたらそれでいいんですね。あ、目標が一緒やからってけど、目標達成できたら、どうなるかっていうのはまだわからないっていう。場合によってで、そのレベルの友達関係から卒業していって、本当の本当の大事な一生、大事にしてくれるような親友になるかもしれないんだけれども、事実は同じゴールやから、同じ目標があるからって。そして、例えば、教会の中でもそうなんだけれども、毎月ね、12日、リバイバルの祈り会をしてて、もういろんな人が来て、本当にそれを感謝しています。けれども、絶対その中には、KBF 大好きとか、ロブは大好きとか、かっちゃんが大好きとか、それじゃなくて、リバイバルが大好きなの。そして、これより大きな祈り会があるんだったら、これをやめてあっち行くっていう。それでいいんですよ。けど、一緒にいてくれると思うんだったら、大きなショック受けて、なんか裏切られたっていうような気持ちになる可能性があるんですけど、そうじゃないんですよ。ゴールがある期間まで一緒やから友達って。そして、それで楽しめばいいんですね。けれども人生の中でもう一つの種類の友達がいるんですね。そしてその友達っていうのは、あなたのこと好きなの。ですから目標変わっててもいいの。敵が変わってもいいの。けれども神様があなたを友達として与えてくれたと思ってるから、あなたはアメリカ行っても、結婚しても、一生独身になっても、何をしても大事にしていくっていう、こういう友達っていうのは、もう本当に恵まれてるんだったら人生に3人ぐらいがいるかもしれない。本当に恵まれてる人。で場合によって1人か2人しかいないっていうものなんですね。そしてイエス様がそういう友達がいました。いろいろあったけれども、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、この3人だったんですね。一番辛い時に、一番しんどい時にこの3人が もちろんこけながらだったんだけれども、 いてくれたんですね。そしてイエス様が天国行った後に、その3人が忠実に忠実にイエス様を大事にしてたんですね。これが一番大事な親友で、そして人間がそういう付き合いがないとね、なかなか人生は幅広く持ちられないんですね。誰でもそういう親友一人か二人けれども、なかなかもうすぐに見つかるようなもんじゃないんですね。神様が与えてくれるようなものなんですね。そしてその、ような大事な友達っていうのは性格あるんじゃないかなと思うんですね。そしてこれが今日読んだ御言葉の中で見つけることができるんじゃないかなと思うんですね。そして一つはもう一度一節読んでくれますか。うん、はい、読んでくれますか。
そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。
この中で見えるんじゃないかなと思うんですね。純粋な学んでいきたいっていう心を持ってるんですね。学んでいきたい、この教会で学んでいきたいって。そしてそのやばい友達っていうのはね、プライドがあってね、けどなっていつもあるの、自分の方が知ってるっていうような、そういうような親友できてしまうとすごいやばい方向に行く可能性があるんですね。純粋な心で学んでいこうって、この教会で学んでいこうって、そして今度学んでるから一緒になった時に会話があるの。なぜ言うと成長していってるから、分けるような真実、もう話ができるような栄養あるんですね。こういうこと経験したことありますか？久しぶりに友達と会って、そして最初は天気の話、天気がこの頃な、こうでかよかったなって、それが終わって、でね、次は何しようかなと思って、次はあの人どうしてる、この人どうしてる、いや、あの人はね、もう2年前会ったんけど、今何してんやろかって、その話がなってきて、でその話が終わった後に、なんかつまらないっていう、退屈、誰かと友達と会話してて、ちょっと退屈になったことありますでしょうか。結局ね、どうしてかというと、その人の中に霊的な栄養がないの。ね。そして、そういうイエス様、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ持ってたものっていうのは、心の中でね、霊的な成長あったわけだから、そういうような会話ができるわけなの。ですから、誰かの良い友達になりたいと思ったら、自分が霊的な栄養を取り入れないとダメなんですね。分けるもんがあるからって。で、それなかったら、天気の話終わったら、ね、友達の話終わったら、阪神タイガースの話終わってからどうしようっていうことになって、そしてちょっと疲れたな、そろそろ帰らないとっていうようなものになっちゃうんですね。ですから、この大事な友達っていうのは、結局、傲慢の心ではなくて、成長したいっていう心があるから、教会で素直に学んでいけるっていう、学んでいってる、そして学んだことを分けるっていうような、ですからあの人と会って話していくと、ちょっと元気になるなっていう友達いますでしょうかってね、それが大事なんですね。また、別の友達であの人と会話するとしんどくなるなって、そういうのいますか？僕いるよ。ね、なんか自分のエネルギーが吸い取られているっていうような、そしてその竜は、その、霊的な栄養、神の言葉っていうのは、あんまりもう薄くなってしまってる。ですから、元気が出ないっていうようなものなんですね。それでもう一つは、この中にも見えるんですけれども、フェロシップって書いてあるんですけれども、顔合わせて会うことなんですね。ただクリックして、おもろいとか、かっこいいとか、それだけではなくて、実際 会ってくれる、そして、話も顔合わせで話してくれるっていうこのフェロシップっていうものがあるんですね。そしてもうもうちょっとここにあるんですけど、その一緒に食事するって食べるっていうそういうこともあるっていうもんなんですね。今はその日本だけじゃないんですけれども、いろんな精神的な病気がなんか増えてるっていう、そして精神的におかしくなってるっていう人ね、そして殺人事件になったとか、それがどうしてそんなもの起きたっていうと、一つはね、そういう健康な親友がいないっていう、ですから変なものが入ってきたらそれを止めることができないっていうか、誰も止めてくれないっていうようなものになってしまうんですね。そして私も先週ですか、いつも東京行くときに、金曜日東京行くんですけど、次の日は、里親で、ずっと、13歳から18歳うちに住んでたアキラのとこ行ってるんですけど、彼はその、精神的な悩みがあるんですね。ですから病院にいるんです。精神病院に入ってるんですね。それで出たりまた入ったり出たりしてるんだけれども、もうこの間行ったらもう新しい病院でめちゃめちゃ綺麗でね、もうなんかちょっと ここも僕住みたいなと思うような、いやあかんってけど、もうテレビがこんなでっかいテレビでね、もうソファもあってね、もうええとこに住んでるなと思ったんだけれども、そこはもう満員なんですね。そしてもう、もうリストがあって、もうそしてそれがもう全国なんですね。でその一つの理由は、家族の付き合いの中で食事で会話することなかったって、ほとんどみんな一緒なんですね。食事してバランスを取れた会話がなかった。ですから変なものが入ってきたらバランス取る方法がないんです。なぜ言うと、愛の、ね、環境の中で食事っていう経験してないわけだから、ですからどんどんどんどん自分の、ね、世界で自分の部屋から降りてきて、もう用意してくれた冷凍食品を食べて自分の部屋に持って行ってそれを取って、それが普通になってるんですね。それをなってるんだったら、もういろんな変な事件が増えてきます、どんどん。なぜ言うと、人間っていうのはやっぱり一緒に座ってお互いを励まして食べるっていうのはものすごく大事なことなんですね。ですから今すごくみんなでもう PR して応援しているのは、いや水曜日の食事の時を、やりましょうって。それで今月11月は今おすすめしているのは、これから地域によって、感謝の食事をしましょうっていうことを今お勧めしてるんですけれども、やっぱりこういう一緒に食べて、心から話し合うっていうものは最初の教会を大事にしてたんですね。でもう一つ、そしてこれは祈りなんですね。一人で祈るのはもちろん大事なんだけれども、他の人と一緒に祈るっていうのは非常に大事なんですね。そして祈りの中では、やばい祈りもあるんです、そしてそのやばい祈りっていうのは例えばね、周平ちょっと一緒に祈りましょうって祈ってて、周平この頃、あんまり元気に見えないんだけど、どういうなんかあったんですかって、そしてね、そして周平、ね、実はねバタヤンがな、こうでこうでこうで、はあ、えそんな、いやける、牧師なのに、はあ、教会のために祈りましょうって、これはね傲慢なんです。それ通して教会を潰せるわけなんですね。 ですからこういう祈り会っていうのはどの教会でもあるんです。そしてそれは教会の分裂のためにあって、そして結局私たちが他の人より霊的に優れているんだっていうような、そして KBF ではもう30年間どっかでこういうものがあるんですよ、もうずっと初めから。そしてその理由は結局悪っていうのは教会を潰したいわけだから、ですから分裂を作るために私は悪魔です、角を見てください、私ついていきなさい、だって誰も行かないんですよ。そうやって鬼の格好して、ですから霊的な形でやるんですよ。私たちは教会より霊的に優れてるんだって、30年間これを続いてるんですね。これが本当の祈りじゃないんです、騙しなんです。本当の祈りっていうのはそれによって教会が強められる、それによって一致が与えられる、それによって本当に人が癒される、それによって救われる、そのようなもんなんですね。そして一番危険な祈り会っていうのは、事実はその祈り会で誰も救われないんですね。悩んでる人ばっかり集まってるんだけれども、救われる人は一人もいない。なぜ言うと、狼は羊を産むことができません。狼は狼を産むことができるんですけど、羊を産むことができません。ですから、自分の祈りも本当に大事なんです。もう大事な友達と一緒に祈るって大切なんだけど、自分の中で一緒に祈ったからちょっと霊的に優れてるなって思ってしまうとやばいものなんですね。危ないものなんですね。けれどもその祈りのによって教会が健康になっていく、みんな元気になっていく、そういうもんだったら大切なことなんですね。ですから一緒に健康な形で祈ってくれる友達っていうのは非常に大事なんですね。続けて読んでくれますか。43。
そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われた、
もう一度読んでください。
そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われた、
そしてあの時代の教会というのはね、神様すごいことやってくれてるっていうようなワクワクするものもあったんですね。神様本当に働いてるんだっていうようなワクワクするようなものがあるんですね。これが非常に大事なんですね。死んだ神様を信じてるんじゃなくて、神様働いてるんだって聞いた、こんないいことがあったのよって、こんな素晴らしいものがあったんで、あの人が癒されたのよとか、そういうような友達、そういう励ましを与えてくれるような友達、これが大事なんですね。ただ暗いことを出してる、それはひどいじゃなくて、本当にいいものが起きてるって、あの人が救われた、あの人は立ち直った、そういう前向きなような友達が誰でもいるんですね。私の中では、いろんな種類の友達がいるんですけど、もう絶対名前言いませんけれども、30分で限界という友達がいるんですね。そしてどうして30分で限界っていうと、30分ぐらい会話してると前向きなの。僕も前向きになれるし、その方も。けれども30分ラインで毎回そうなんだけれども、聞いたって、あの人はこうでこうでこうでひどいよな、出てきて、そして自分の中にね、そうなのって、なんかそしてキャッチボールしたくなっちゃうの。そして最初は気をつけよう気をつけようって思うけれども、45分程度になると自分滑ってね、同じこと言ってんのよ。そしてこの 2時間経つとね、もう最悪、あの人と会うべきじゃなかったとか、いやあんなひどいこと結局言っちゃったとか、そういうもの あるんですね。ですから友達関係の中でそういう健康な境界線っていうものも大事なんですね。この人といるとこのラインでやばいものがあるんですねっていう、そしてもしね、暗いことを出してしまったら、その代わりの前向きなもの入れないと、暗いもので終わってしまったら、その暗いものが発光していくんですよ。そしてもっとでかい嫌なものになっていくんですね。ですから自分の悩みを吐き出すっていうのは、それは一つの立ち直りのプロセスで大事なんだけど、その後に今度代わりに前向きなものを入れないと、危険なものになってしまうんですね。ダビデが詩編で書いてるんですけど、ダビデがね、結構強烈なこと言うんですよ。あいつらが死ねばいいとか、ひどい、あいつらがもうこうなったらいいんやとか、もう結構ね、もう生ゴミ出してるんですよ。もうブワーって、こんなんだな。けれども最後を見るとね、けど主に委ねますって、主に感謝しますっていうような、そういう方向にやるんですね。ですから自分の親友を選ぶ人っていうのはどういう香りが与えてくれるって、これ非常に大事なんですね。いずれ暗いものになってしまうんだなっていうもんだったら、結局自分はものすごくそれに縛られる可能性があるんですね。もう一つ、そして続けて読んでくれますか。44読んでくれますか。
信者となった者たちは皆一緒にいて一切のものを共有にしていた。
いや、ここまでしなくてもいいと思うんですけれども、はい、私の服全部はいって、好きなもの取ってなとか、明日何着るか分かんないけどどうなって、いや、そこまでじゃないんだけれども、やっぱり本当の友達っていうのは、困ってたら何でもあげるって、もう与えるっていう、そういう与える心っていうのは本当に大事なんです。本当に大事なんです、その与える心。ですから、今私がもうかなり減ったんですけど、家にいろんな工具、いろんな道具がまだあるんですよ。もう森があれば、家を作れるっていうような、そこまで道具あるんですよ。森だけあればできるっていう、そういうもんなんだけれども、自分の理解ではその道具は私のものではなくて、レンタルサービスなんです。そしていろんな人がやってきて、ごめんって、溶接機械あるとか、うん、あるよって、使い方してると、うん、知ってるよって、じゃあ貸してなとか、そういうような自分のものは、分けるためなんだっていうような、神様与えてくれて誰かが必要だったら分けるって、これが特にこれから、ね、起きること、この先の1年間、世界がものすごいいろんな基本的な強烈な変化が起きているので、一人ぼっちのクリスチャンっていうのは非常に危険な立場なんですね。本当に力合わせて乗り越えるっていうのは、力合わせて頑張るっていうものが、これから特にすごく大事になっていくんじゃないかなと私が強く思ってるんですね。ですから私たちのものっていうのは、神様与えてくれて必要になったら分けていくっていうようなものなんですね。今私は芋作りの専門家になろうとしてるんです。そして契約はひょっとしたら来週また決まるんですけど、ナベちゃんがどんどん土地を増やしていってるんですね。そして私がどうして芋っていうと、人間の必要の栄養は9割以上芋だけに入ってるんですね。 ですから第二戦争の時に日本では、さつまいもとかそういうのを食べてたんです。なぜ言うとほとんどの栄養がその中に入ってるんですね。ですから何かあった場合、芋を作れるっていうような、もので、今練習してるんです。そして本当にそれが自分のためじゃなくてみんなで何かあった場合は分けていくっていうような力を合わせて乗り越えるっていうことができるようにそれをやってるんですね。この最初の教会がそういう心を持ってたんです。分けていくっていうようなものでやってたんですね。そして、もうちょっと読んでくれますか。
そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。
あ、そして46もある。
そして毎日心を一つにして宮に集まり家でパンを裂き喜びと真心を持って食事を共にし、
ですからね、ここで見えるのはね、この人たちの人間関係の中心は教会なんです。別の交わりじゃなくて教会なんですね。ただの集会とか、ただのどっかの集まりとかそういうもんではなくて教会の中が一番大事な付き合いだったんですね。これが最初の教会だったんですね。そして私今一番悩んでるのは本当に祈ってるのは、全国日本では浪人クリスチャンが多いんですよ。浪人クリスチャンが非常に多いんです。もうどこ行ってもいるんですね。けれども心配しているのはイエス様が言ってくれたのは私は迎えに来ます、私の教会迎えに来ますっていうものなんですね。ですから私たちは浪人として生きるものではなくて神様が選んだ作った教会の中に生きるべきなんです。それが聖書の教えなんですね。教会の中に生きる、教会の一つの体、イエスのお嫁さんの体として生きるっていうのは、これは基本的な聖書の教えですので、私たちの一番大事な付き合いっていうのは、会社の付き合いじゃないんですよ。教会の付き合いなんです。その付き合い、いつまで続くんですか？永遠まで。永遠まで。自分の天国の男子、ね、2503っていうのは、ね、2階の203が自分の用意してもらった場所なんだけど、その隣にこの人もいるし、あの人もいるし、永遠の、付き合いなんですね。ですから、中心として、教会の中の付き合いっていうのは、本当にこれを少しずつ、優先として一番大事なものになるんですね。もし私もそんなやる気がないんですけれども興味もないんですけど、もし私が、アメリカに住むんだったら、町を選ぶんではなくて、まず優先として教会を選ぶ、そしてその教会をまず選んでからどこに住むのか、どんな仕事をするのか、そこまで大事なんですね。でアメリカ、日本でもそうなんだけど、アメリカでもいろんな素晴らしい街があるんだけれども、いい教会がないっていうところがいっぱいあるんですね。ですから、よっぽどなんか特別な導きがなかった場合は、優先として、この教会だったら私が成長できるなっていうような、そこをもう選ぶことなんですね。そして、この最後のもう一度読んでくれますか。
そして毎日心を一つにして宮に集まり家でパンを裂き喜びと真心を持って食事を共にし、
ですから、本当になんか一番大事な友達っていうのはこのもう感謝喜びを持って、そしてもう一つはもう一回読んでくれますか。最後に
喜びと真心を持って食事を共にし、
真心って書いてあるんですけど英語で sincere なんだけれども、これはね正直な人なんですね。そして こういうこれは嫌なんだけどね、ハレルヤ感謝しますって、どうですかって、なんか誰々さんのこと聞いたけどってどうなってんのって、いやどういうことかしらってとぼけてんの、全部知ってんのに、全部分かってんのに、けれども知らないふりしてる。そしてハレルヤ感謝って、もういろんな、ね、霊的なもん貼り付けてんだけど、本当のこと言うと二心なんだよ、正直に言ってないって。けれども神の御国に入るには子供のようにならないといけないっていう、子供っていうのは純粋なんですよ、ね、トイレ行きたかったらね、大きな声、場合によって大きすぎるトイレって言うのよ、ね、そして正直なんです。なんか裏でうん大丈夫よって、大丈夫よって、で言おうかな言わないな、じゃなくてもう本当に純粋な心で、元気やったら元気っていう、なんかとぼけて知らないふりして、それに貼り付けて霊的な言葉つけ、それはね、それは健康な教会じゃないんです。健康な教会っていうのは悩んでる時にね、悩んでるって言うのよ、祈ってもらうのよ、嬉しい時はね嬉しいって言うのよ、話聞いたって言ったらとぼけて知らんって言うんじゃなくてね、知ってるって言ってそういうものになると教会は健康になって、そして最後に
神を賛美し、すべてのために好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。
どんどん成長していくんですね。けど裏の世界があるとね、人が教会入っていって、ハレルヤ感謝しますとか見えるんだけど、やっぱりなんかね、こういう建前の世界、この教会があるんだなって、裏の世界もあるんやなって、うちの会社たっぷりそれあるのに、せっかく日曜日休みなのに行くの、ちょっといいですよって。だって会社たっぷりそれあるね、会社の社長が入ってきたら、おはようございますって心の中ではあいつって、ね、昨日おはようございますって、今度ねもうつまんない親父が出した時にみんなはっはっはっはっって本当心の中で泣いてるのにね、ってで、それは今度教会でやるのはいいですって、もういい、ですから私たちは本当に自分の心の心は子供の心を大事にして、ね、元気な時は言える、悩んでる時言える、会った時に正直に吐き出せる。そうすると裏表が、なんか裏の世界があるなんじゃなくて、みんなそれを感じるんですね。これ本物やなって、本当の愛がここにあるんだなって、それを分かってて、そしてもうどんどんどんどん教会が成長していくんですね。ですから皆さんもどうでしょうか、ものすごい信頼できるような、そういうペテロ、ヨハネ、ヤコブみたいな仲間がいるのでしょうか。いなかった場合は、欲しかったらまずお願いすること、そして 2番目はこの価値観で生きること、そういう友達、自分がそういう友達になることなんですね。そういう人に、自分が欲しいのに自分がそうじゃないってんだったら矛盾があるわけなんです。相手の迷惑になるわけなんですね。ですから相手の迷惑にならないように、もう一度この価値観を持って、まず謙遜な心で学ぶっていう態度、これが非常に大事なんですね。学んだものは今度は友達に分けることができるからって。2番目は口、ただ Facebook でクリックっていうのはそれはそれでいいかもしれないけれども、本当の友達っていうのは時間を作る、そして親しい友達っていうのは24人が無理です。なぜ言うと1日24時間しかないから。ですから本当にその時間かけて顔を合わせて話しするっていうのは2人か1人か2人か3人程度のもんじゃないかなと思うんですね。顔を合わせて会う。3番目、一緒に食べる、 こういう時間も大切にするって、そしてその喋りながら、心から話し合っていくっていう、4番目は一緒に祈ることなんですね。そしてそれが高慢の祈りで、人のノンクリスチャンはね、悪口を出すんですね。クリスチャンの悪口が違うの。クリスチャンの悪口は人の悪口を出すけど、そのまま出してしまうとまずいから、祈りを貼り付けるの。それでわかるんですね。祈りを、悪口言ってから祈りを貼り付けるって。悪口じゃないものは、人のいけないことを出して、そして祈ってあげて、そして行動に入ってその人を助ける。それだったら悪口じゃないんですよ。けれど離れた場所でただ悪口を出して祈るっていうのは、それはね、もうどこでもありますよ。悪口は悪口なんですよ。私たちはね、レイチェルと私は子供がいた、ね、アンディがいた頃は、寝る前に、今日どうだったってね、アンディがな、こうでこうでこうしたのよとか、そうなんだって、なんでそんなことするんやろとか話し合って、あ、その段階で悪口なんです。ね、息子の悪口出してるわけなんだよね。そうかそうか。けれども必ず入ってたのは、じゃあどうしようって出るの。じゃあ明日から力を合わせてこうしようよって、そして次の朝は作戦があって、アンディがそうしないようにって、それは正しい親なんです。それが愛なんです。けれども愛じゃないやり方っていうのは、離れた場所で悪口を言ってから霊的なものを貼り付けて、それはね、神様にとっては臭い、ひどいようなものなんですね。本当に愛してるんだったら関わる、助けてあげるって、そういうようなものなんですね。祈りが大事なんです。人と一緒に祈るって、もう一つはやっぱり神様のやってくれている奇跡を話しするって、期待する、奇跡を期待するって、これが非常に大事なことなんですね。もう一つはやっぱり与える人になっていく、与える人、ケチケチしないで与える人になっていくっていうようなもんなんですね。そして7番は、自分の付き合いの中で一番大事にするのは教会の中の付き合いだって、永遠まで続くものですので、大事にその関係を少しずつ作っていくことなんですね。こういうようなものが あれば本当に教会が健康になって、特に正直に話する、ね、裏表ではなくて、これを言ってんだけで陰で本当にこれやろうとしてるとか、そうじゃなくて、正直なまっすぐな子供の心で関わっていくと、本当に神様が私たちを祝福してくれるし、そして今度は親友を送れる。なぜ言うと、いい親友自分がなれるからですから、送れることもできる。そして自分がそういう1人か2人か3人ぐらいの親友があって持っていくと、ものすごいことができるんですね。KBF では4月になると、メンバーになるか送り出すかって毎年あるんですけれども、失敗から経験しているんですけれども、イエス様がね、弟子を送り出した時にね、1人で送ったことないんですよ。必ず2人なんです。親友と一緒に送り出して、村に行って伝道してなって。なぜ言うと、いろいろあるんですよ。攻撃もあるんですよ。ですから、そういう力合わせで何かやっていくと、ものすごい素晴らしい働きになるんですけれども、一人で出て行って何かやろうとするとね、もう失敗で終わる場合が多いんですね。なぜ言うと、悪魔っていうのは、この人病気あげたり、この人こんな問題をあげたら、あっという間に潰せるって分かってるから。ですから私の最初の3年間神戸にいた時にうまくいかなかった理由はね、一人ぼっちやったから。いろんな夢あったんだけどね、うまくいかない。 なぜ言うと一人ぼっちやったからって、そして今度は仲間くださいって祈り出した時に神様が送ってくれて、そしてその3人その4人でこの教会が建てられたんですね。ですからイエス様がそういう親しい仲間がいるんだったら、私たちもそのような仲間が必要なんです。最後に祈りたいと思います。天の父様、あなたは今ものすごく、私たちの中、そして周りに働いてくれていることを本当に感謝します。そしてこれから私たちが、あなたの教会の中で本当にもう10年経っても20年経ってもお互い力を合わせて生きるって、そういう仲間が与えられますように本当に働いてください。お願いします。そしてあとは偽物の友達がいるんだったら、それが私たち気づくことができますように。あとは目標が一緒だから友達っていうのを、それを理解して本当にそのような友達も楽しむことができますように。また敵が一緒やからってけれども、ちゃんと私たちがそれを分かってて、その友達付き合いも楽しむことができますように、知恵と力ください。お願いします。そして水曜日の、食事会も、今、始まったんですけど、その食事食べながらもう一生続くような大事な友達とか、そういうような、場所になっていきますように祝福してください。お願いします。今日の、今の礼拝の後でも私たちが、新しい友達、そしてずっと続くような友達も作ることができますように祝福してください。お願いします。4時の礼拝の後でも、本当にいろんな人を食事に行ったりしてるんですけど、本当にその、友達関係が強くなっていって、そしてその絆があるからあなたの教会が強くなっていくことになっていきますように祝福してください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。